山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学大学院教育学研究科教育実践創生専攻教職大学院教授皆川拓先生にお越しいただきました。皆川先生、今日はよろしくお願いいたします。
はい、教職大学院の皆川です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。まず山梨大学教育学部についてご紹介いただけますか。
はい、山梨大学教育学部は大学教育人間科学部を前身としておりまして、2016年に教員養成学部として再スタートしました。うん、県内唯一 の国立大学としてですね、これまで同様文系理系双方について県内で最も幅広い分野の科目を抱えていまして、
はい、
地域の中核として総合大学と言える教育を行っております。
では山梨大学大学院教育学研究科教育実践創生専攻教職大学院、こちらはどういった、
はい
ところなんでしょう。
はい、難しい名前ですけれども教職大学院は2010年に設置されました。けれども今年度、つまり2019年に開祖し再スタートしています。
はい、
はい、で1学年あたりの定員もですね、12名から38名とですね、大幅にこう増えまして、で教員免許を取得した大学卒業生と、教育現場で教えているですね、現職の先生方にですね、学校経営、学級運営、あるいは科目の専門を含むですね、授業改善のノウハウを取得する、まあ、そういうことをしている県内唯一の教職大学院となってます。
あ、そうか、もう現職今先生をやっていらっしゃる方に学校の運営だったりというものを教えていらっしゃるんですね。
はい、そういったものも教えてます。
なるほど、もうよりじゃ専門的なお勉強になってくると。
そういうことです。はい、
具体的にはこの教職大学院ってどういったことが学べるんですか。
はい、大学院のコースはですね、学校経営とか学級経営とか学校のいろいろな問題を解決するための力をつけるですね、教育実践開発コースっていうコースと、それぞれの科目およびですね、全ての科目に共通する、授業の力をつけますですね、教科領域実践開発コースというコースに分かれています。
なるほど、
はい、
2パターンあるわけですね。
はい、うん、そうです。で、要するにですね、簡単に言いますと学校生活全般を指導する力をつけるコースと、
はい、
それから授業で教える力をつけるコースがある、この2つがあるってことですね。
なるほど。
はい、でこのうちですね、教育委員会っていう県の、一番偉い教育のトップなんですけど、そこから推薦されたベテランの現職の、つまり今先生やってる先生を対象にですね、はい、校長とか教頭としてもっと、活躍してもらおうという、そういう力をつけるですね、学校マネージ分野というマネジメント分野というですね、ちょっと特別なコースがあるんですけど、
はい、
それ以外はですね、小中高どれかの教員免許さえ持っていればですね、誰でも本大学院に応募することができるんです。
なるほど。じゃあ現職で先生をやっていらっしゃる方であれば、誰でも受けることはできる、応募はできるよと。
あと現職で先生をやってる方と、はい、それからあと教員免許を持ってる学生さんも、そちらの方がむしろ数は多いですね。
なるほど、
は
い、教員免許を持っている方、取得している方、
ね、はい、
ということはこの教職大学院っていうのはその教員免許資格を取る場所っていうことではないっていうことですよね。
そうです、その通りです。教職大学院は教員になるためにより高度の教育の研究を行うところなんですけれども、すで、はい、にですね、学校現場で働いている高校の先生も学ぶことができます。つまり大学卒業生で教員免許を持ってる皆さんと、
はい、
それから現職の先生と両方が学ぶことができます。
なるほど。
はい、でうち の教職大学院の特徴としてですね、大学で教員免許を取って卒業したばかりの先生と、今申し上げたように現にですね、学校現場で働いている小中高の先生が同じ一つの教職大学院で学んで研究するというですね、そういう環境がであります。
面白いですね。
はい、はい、実はですね、学部を卒業したばかりの学部を卒業したばかりの学生さんっていうのは、はいはい、先生 なってもですね、学校現場でこうバリバリ働いてる現職の先生と同じ科目を取って同じゼミで学び同じ実習をするというちょっと変わったことで、これに一体どういう意味があるのか、あるいは互いにどういうメリットがあるのかと思うかもしれません。で特にですね、学校現場の経験がない学生さんの、とってのメリットはこれはまあある程度わかるんですが、現職の先生と交流し、その経験を学び、その経験を通じてさまざまな実践を行っている先生を紹介してもらったり、あるいはその人と人とのつながりによって得たものを自分の研究に生かせるということです。
そうですね、
はい、はい。で一方ですね、現職の先生はじゃあ教えるだけかっていうとそうでは全然なくて、大学時代に学んだものを忘れてしまったり、はい、あとは
あ
の自分が学生時代には学ばなかった最新の教育学、これはあの学生の方がしっかり学んでまだ覚えてるわけですね、はいはい、でそういうものを学んだり、あるいは自分ではなかなか気づけない問題点、自分では夢中で授業やってんだけれどもよそから見るといろいろある問題点を、例えばですね、先輩として在籍している現職の先生、後輩としてる、在籍してる、若い先生方と共に気づいてですね、共有して、でみんなで話し合ってどういうところ問題なのかということを分かって解決することができる、こういうことです。
じゃあ、まあ、学生さんで教員免許を持ってらっしゃる方も、まあ、実際の現場まだ知らない方も、で現場でもすでに働いていらっしゃる先生方も、双方がちゃんとメリットがあるようにもう作られて、
はい
はい、カリキュラムされているということなんですね。
はい、はい、まさしくその通りです、はい。
あとこの教職大学院では実習も結構力を入れてらっしゃるというお話を聞いたんですが。
はい、その通りです、はい。うちの教職大学院はですね、学校現場での実習にとても力を入れてます。
はい、
はい。で教育現場、教員免許を取る場合ですね、小学校と中高学校でそれぞれ、一般に3週間の実習が必要です。これは一般の教員免許を取ろうとする学生さんも同じです。
そうなんですね、
はい。でただ教職大学院ではですね、5月から8月を除いた、8月の夏休みだけですね、これは別なんですが、5月から11月までの半年間、週1回ですね、年200時間の実習を行なってます。はい、で200時間というとすごく長いというふうに、はい、思えちゃうんですけど、
思いますね、
はい。だけど実は普通の教育実習は3週間、これ全部数えると120時間実はやってます。はい、でしかもこれ初めての経験ですから、はい、最初に免許を取るときは無我夢中でとにかく教育実習やってるとでもう終わった時にはヘトヘトみたいな感じで、精神力体力ともに、大変なんですけれども、はい、教職大学院の実習はですね、週1回だけです。
そうか、
はい、続いてないんです。こう1回ずつこう、間を置いてやっている。ですから、体力面はもちろんですが、気分も冷静に実習の経験を分析したり、で次の実習へ生かすということができるわけです。
なるほど、
はい。で3週間の実習だと、つまり最初の実習だとせいぜい一つの単元しかやらせてもらえないんですけれども、この教職大学院の実習は半年通して行われますから、ですからそれぞれのですね、教科がですね、学年単位では何を目指して、例えば小学校4年だったら何を目指していて、中学校3だったら何を目指していて、でそれぞれの単元、例えば僕社会科ですけれども、日本国憲法では何に力を入ればいいかですね、はいはい、そういうことがですね、手に取るように分かります。で3週間の教育実習ではですね、こう無我夢中に過ぎちゃうんですけど、はい、教職大学院の実習はこういうふうにですね、じっくり、味わってですね、研究してですね、自分の力にすることができると言えると思います。
なるほど、
はい。
いや、いいですね。
ありがとうございます、
じっくり客観的にね、授業を追っていくことができると、で力になっていくと。
そうですね、
はい
はい。
他にもありますか？
あります、で一番やっぱり重要なことはですね、今採用されて合格して、教員採用試験に合格して採用されても、うんうん、もう即戦力として教育現場に配属されます。で、特にこれは最近その傾向強いんですが、年配の先生方どんどんもう定年で辞めちゃっていかれてですね、学校現場で教えてくれる先生なかなか少なくなってます。そうすると初年度からいきなり配属されて、先生として様々な問題直面してですね、
プレッシャーがすご
くですね。そうなんです、そうなんです。でその責任を背負って頭抱えちゃう先生がすごくたくさんいるんですね。最悪辞めちゃうなんてこともあります。はい。で教職大学院の実習をそれ比べると経ているとですね、もうすでに、現場で起きた問題を2年 年間、割と、責任が軽い立場からじっくり冷静に観察してですね、いろんな解決策を見出したり、あるいは教えてもらってですね、解決に向けて、果敢に立ち向かうことができます。はい、
なるほど。さあ、ではちょっと最後になるんですが、はい、山梨大学教育学部受験を考えていらっしゃる生徒さんに先生からメッセージをお願いできますか。
はい、こうした様々なことができるのはうちの教職員ならではだと思います。もともと少人数教育の教育学部を母体に持ってる上に、1学年38人、全部で78人の院生に対してですね、学校現場においてもすでに、ものすごい経験を積んでる、いわゆる実務家の、つまり元先生だった教員、を含めてですね、正教員34人が在職してます。ですから学生2人を教員1人が指導すると、教員ちょっと来いみたいな感じで学生がですね呼べるというですね、そういう贅沢さです。
すごい、
はい、で教職ですから、つきたい人、特にまだ今高校生とかでも将来先生になりたいなと思ってる人も含めてですね、先生になりたいなと思ってる人、あとは教員免許はもう、大学4年生で取得したけど、もっと深く学びたい人はですね、ぜひ山梨大学、地元です、はい、地元にこういった場所があるってことを知って、いただけるといいなと思います、はい、皆さんの入学を心からお待ちしております。
はい、非常に心強い場所だということがよくよく伝わってまいりました。
ありがとうございます。
はい、皆川先生、今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
さあ、今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。